天の父なる神様、幸いな50年目の証をお聞きすることができました。感謝します。神様、あなたご自身がそれぞれの時代や場所や時を超えてそれぞれの人生に深く関わってくださることをありがとうございます。それぞれのこの地上の人生の旅路を続けておりますが、神様、あなたが本当に用意していてくださる本当の幸せに、向かって一歩歩んでいくために、神様、この学び、この御言葉を聞く時を豊かに導いてくださることをお願いいたします。世の中にはさまざまな形でこうすれば幸せになれるというさまざまな、ことが言われておりますけれども、聖書が語っている幸せについて今日もう一度改めて耳を傾け、またその言葉に導かれて本当に幸いな人となっていくことができますように助け導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。この世の、テレビのコマーシャルやドラマや映画などに描かれた とても幸せそうに見える生き方があります。しかしこの聖書は本当の幸せについて、このような人こそ本当の幸せな人ですよということを今日も語っています。質問をしたいのですが、本当に幸せな人ってどんな人でしょうか。願い通り夢が叶う人生でしょうか。お金持ちになる人生でしょうか。欲しいものを次から次へと手に入れることができる人生でしょうか。あなたが本当の幸せな人になるために、主は今日も愛に満ち溢れたメッセージを語ってくださっております。いよいよマタイの福音書5章に入りました。この5、6、7章は三条の説教と言われているところですね。一節をもう一度ご覧ください。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われたと、この舞台設定、どのような状況でこの、教えが語られていったのかが記されています。私も山に登るのが大好きなんですけども、山に登りますとですね、まずはるか下にですね、自分が住んでいる町などが見えたりするわけですね。で、なんか豆粒のようにこう自動車が走っていたりとか、人はほとんどなんか点のような状態で動いていたりとかするんですけども、そういう状況で自分の生活を客観的に見ることができるんですね。その置かれている場所を客観的に見ることができる場所は、その山の一つの特徴だと思います。そうしますと、なんかああだこうだと悩んでいたりストレスに潰されそうになっていた自分がですね、そこから解放されていくということがありえるんです。そして何よりも自分を客観的に見つめることができますから、いろんな意味で新しい発見やまた新しい元気をいただくことができます。皆さんもぜひ山に登ってみてください。主も山に招かれております。実はそこに高尾山に登ろうとかという話があるんですけど、それは青年に限られていますが、ぜひですね、この近くには、少し、移動するとですね、筑波山や、群馬の山並みや、また向こうには日光もありますし、向こうにはですね、いろんな、埼玉の西部はほとんど山ですから、ぜひ見ていきたいと思います。イエス様は山に登った時に群衆も当然そこに、登ってきたと思われますが、一番近くに来たのはやはり弟子たちでした。特に本当にイエス様に、憧れて、そしてイエス様の、自分こそ一番弟子になりたいというような人たちが、我先にと、一番そば近くに身元に内弟子のような形で、集まってきました。そしてイエス様は特に当然その周りにいた人たちの群衆も意識していたでしょうが、特に弟子たちに向かってこの言葉を教えて言われたと記されています。イエスは口を開き彼らに弟子たちに教えて言われた。 そして7つとか8つの幸せと言われますが、この三条の説教の始めの部分が出てきます。幸いですという言葉でこの言葉は全て始まっているのです。英語の聖書で見ますと Blessed、 祝福されたものですねという言葉でこの教えは始まっています。心の貧しいものは幸いな人です。なんと祝福されている人でしょうか。なぜなら天の御国はその人たちのものだから、もうすでにその人たちのものですよ、現在形の言葉が使われています。そして同じ現在形で使われているのは12節の一番最後の言葉です。あ、ごめんなさい、10節ですね。義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。これも現在形が使われています。一番最初の心の貧しいものは幸い、そして一番最後の義のために迫害されているものは幸い、この2つにだけ現在形で天の御国はその人たちのものだからという素敵な約束が記されています。その間に入っています悲しむものとか柔和なものとか義に飢えかわくもの、憐れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るもの、これに関しての約束はすべて未来形です。やがてそのようになりましょうからという、その未来を先取りした慰めであります。特にこの一番最初に語られている言葉が、このすべてのことを含んでいるかなと思います。心の貧しいものは幸いです。ルカの福音書では心のという言葉をなくてですね、単に貧しいものは幸いだと言われています。それは物質的にも経済的にもひもじい思いをして、今日食べるものもないかもしれない、どうして今日暮らしていこうと、そのような極貧の中にいる人でしょうけども、マタイは心の in spirit、 霊において貧しいものは幸いだと言っております。それがイエス様が語られた幸いな人の祈り一番の、リストです。心の貧しいとは一体どのような人なんでしょうか。そのことを理解するに一つのヒントとなる言葉をこの杉戸キリスト教会は長年聞き続けておるかと思います。辻浦貞俊先生が、最後の最後まで、色紙まで書いてですね、遺言のように託してくださった言葉がありますが、箴言の3章5節6節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めなさい、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。これが心の貧しいものは幸いと言われている、それを実際に具体的に別の形で表現した言葉ではないかと思います。つまり心の貧しいというのは心を自分でコントロールできない、そういう貧しさではないでしょうか。分かっちゃいるけどやめられないという、そのアウトオブコントロール、全然制御できていない心の中、こんなこと言っちゃダメだと思っていてもすぐいらんことを言ってしまう、こんなことしちゃダメだと思ってもそれがブレーキがかからない、コントロールできない自分の心、それがここで言っている貧しさではないかと思います。あるいは悟りのなさ、自分の悟りに賢いなと思っていたけれどもそうじゃない、私よりも賢い人はいっぱいいるだろうし、そして私は本当に小さなことで悩んでどうしたらいいか途方に暮れてしまうようなものでしかない、その悟りのなさを知る心の中の貧しさ、そしてだからこそ自分の心が貧しいからこそ心を尽くして主により頼むことができるものになる、主を認めて心の王座に主をお迎えする、そのようなものこそ心の貧しいものが幸いだと言われている理由ではないでしょうか。反対に心のリッチな人はどういう人でしょうか。それは心の中を自分でコントロールできると思い上がっている人です。アンダーコントロールです、大丈夫です、そして自分の悟りに頼るものです。主を認めないで心の王座を主に明け渡さないで心を尽くして自分により頼む人です。神様なんか必要ない、 神様よりも私が賢いんだ。とにかく心の貧しいものというのは神様が必要な人です。自分一人では弱っちくて無力で知恵が足りなくて、そして生きていく力さえ失ってしまうような貧しさでしかない。よく言われます、鬱的な状態の人。しかしそれがまさに心の貧しい状態ではないでしょうか。自分の心の中に生きていく力がもうなくなってしまう。電池が切れたように、停電してしまったように、ブラックアウトしてしまって、もう何にもやりたくない、もう仕事も手につかない、もう生きていること自体がつらい、早く死にたい、それが心の貧しいものではないでしょうか。パワフルリビングというこの小冊子がありますけれども、それはまさにですね、心が貧しくて生きる力がない、誰か私に生きる力を与えてという、その人に対して語られている、福音のメッセージです。私も20歳前にそのような心の極貧を味わっていました。いつも比較されて、この教育を受けていくものですから、いつもですね、人と自分を、誰かさんと自分を比較して、何か優れている人と比較されると、なんか私はもうダメだダメだと思ってしまいますし、反対にですね、ちょっとでもなんか、自分の方がすごいなと思えるような人と比較するとですね、舞い上がって天狗のような状態でもありました。しかし心の中はいつも、誰か私を大切にしてくれる人いないの、誰か私をありのままで受け入れてくれる人はいないの、誰か私のこの悩みを聞いてくれる人、分かってくれる人はいないの、誰か私に生きる力を与えてくれる人はいないの、人生の目的って何ですか、人は何のために汗を流して働いて生きるんですか、何のために勉強するんですか、何のために仕事するんですか、何のために生きるのですか、お金儲けのためですか、地位や名誉のためですか、一時的なほんのつかの間の快楽ですか。その答えが見つけることができずに、私は本当に生きる力がないものでした。頼れるのは自分しかいないから、自分を磨けとか自分を鍛えろとか言われるんですけども、でもやればやるほど自分の中に価値がないとしか思えないものでした。そして自分の中をのいろんな思いを自分でコントロールできないのです。勉強しなきゃいけないと分かっていても勉強できない、赤点を取る、もうなんかギリギリで卒業みたいなことになる、そしてさまざまな形で怒りをコントロールできない、また欲望をコントロールできない、その悟りのなさ、節操のなさ。しかしそんな中で、己こそ己のよるべではなくて、主イエスこそ我がよるべ、我が岩を、そのように心を尽くして主により頼むことができるものへと主は導いてくださったのです。今は多くの人たちがその祝福の一歩手前にいらっしゃるように思います。天の御国がその人たちのものですから、今すでにというような祝福された人を、まず主イエスは幸いな人と言われております。続く悲しむ人とか、柔和なものとか、義に飢えかわくもの、それは主にあって自分の愛のなさや自己中心さ、罪深さに悲しむ、あるいは主が悲しまれることを一緒に悲しむ、そういうものは幸いだと言われているでしょう。柔和なものはへりくだったものとも言われます。主の前に身を低くして、砕かれた魂、砕かれた悔いた心として、柔らかい良い土地として整えられていくときに、そこに主の御言葉が落ちると、その人たちはそこから豊かな実を実らせていくことができます。主ご自身が一粒の麦となって地に落ちて死んでくださいました。そして私たちがその地を豊かに受け継ぐための 柔らかい良い土地を必要としておられます。義に植え乾くものは幸いです。先ほど、50年目の証しをしてくださいましたが、いわゆるこの世的な義ではなく、正義感ではなく、神様との正しい関係におけるその義です。我の上に羊を乗っけている、自分の頭は良き羊飼いである、世の罪を取り除く神の子羊である主イエス様である、頭を主として主に従っていく、その神との正しい関係、キリストにあってだけ神様との関係が、全ての隔ての壁が取り除かれて、神の前に正しいと認めていただいて歩むことができる。それは人間が頑張って努力して得る義ではなくて、ただただ主イエス様が与えてくださる神の義であります。つまり神様との関係に植え乾く、そのものは幸いだと言われています。そしてその人たちこそ満ちたれることができます。もう私も振り回されていますが、いろんなですね、新製品が出てきたりとか、いろんな欲しいものが出てきてですね、あれが手に入ったらもっと幸せになれるんじゃないか、これを手に入らないと私は不幸なんじゃないかといっぱい思ってしまう世の中のコマーシャルがありますね。もうそのために宣伝費かけてますからね。そのために全てをもう使ってですね、ありとあらゆる知恵を使って、もうものすごく素晴らしいプレゼンテーションをして仕掛けてくるわけです。しかしそれをいくら手に入れたところで満ち足りるということはありませんでした。私が満ち足りるときはただ一つだけです。それは神様との関係が本当にうまくいっているときです。神様に会って神様のことが満足、喜ぶことができるとき、イエス様こそ我が全てですということができる状態、それはあのフランシスコ・サビエル の写真の横に、あの絵の横にありますように、満ち足りておりまするという状態なのです。人間の心の中には神様でしか満たすことのできない一番大切な部分があります。そこに主イエスを迎えるときに、神様との正しい関係が与えられていくときに、枝がブドウの木に結びついていくときに、おのずから神の命がそこに流れてきて、そして神の命を生きる、その義なる関係の中で人は満ち足りることができます。今与えられているものに満足することができます。そうでなければ不幸でしょう。いくらお金持ちになっても、もっと足りない、まだ足りない、もっともっとと言ってしまうのがその愚かさではないかと思います。なんか韓国にもそういう話があるみたいですね。お金持ちの人はもっとお金持ちになりたいので、貧しい人のお金を私にくださいって言うらしいんですよね。私がもっと豊かになりたいから、もっとお金持ちになりたいから、あなたのお金くれって言うんですよ。ひどい話ですけどでも欲望はキリがないということですよね。高収入の人が幸せだと思ったら、もっともっとまだ足りない、まだ足りない、まだ足りないっていうのが、それがキリがないということです。しかし義に植え乾く、神との関係に、正しい関係に植え乾くものこそ満ち足りておりまするという、今与えられているもので満足することができる、そのような素敵な人生へと向かっていきます。そして神の深い憐れみを知った者は憐れみ深いものとなっていくことができます。そして心の清いものは幸いですとも言われていますが、それは純粋さ、混じり気の不純物が入っていない心というふうに言えます。それは主にあってのみ与えられる心です。私は、新学校牧師になるための勉強する前に、長々と、電気の技術者になる、勉強をしていたのですが、半導体っていうものをよく勉強していました。パソコンが、テレビゲームが好きだったものですから、それに興じてですね、パソコンの中身はどうなっているんだろうと開いてですね、あ、そうか、これがなんかコンピューターの脳の部分だなとか、記憶の部分だなとか、いろいろ考えてですね、とにかくその、ところがその半導体というのはすごく純度が高くないと使い物にならないんです。 99.99999999999 がもう10個も続く以上の純度がないと、少しでも不純物が入っているとその特徴が出てこないんです。 貴金属も同じでしょう。不純物が いっぱい混ざった金属は全然鏡のような輝きを放ちません。しかし心の清いものは神様の試練によって燃え盛る試練によって精錬されていく貴金属のようなものです。その心はどんどん不純物が取り除かれていくと鏡のように主の顔を映し出すことができるような、そして今は鏡のようにぼんやり映る姿でしかありませんが、やがて顔と顔を合わせて神を見ることのできる清さ、そういうものへと変えられていくことが約束されております。人間はミサイルにピースメーカーなどという言葉をつけますが、平和を作るものという意味ですが、でもそうではなくて、本当に人と人との争いの中に入っていって和解をしていく、そのしんどくて面倒くさくてストレスがたまるような、そのような形で平和を作るものは幸いだと言われております。そして一番最後に出てきましたが、義のために迫害されているものは幸い、ここに結局たどり着くようにも思います。そしてそのところにこそたくさんの紙面が裂かれて、より強調して祝福が語られているように思います。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国は今すでにその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。聖書は語ります。テモテ第2の手紙の3章12節ですが、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますと、はっきりと聖書は語ります。長いものに巻かれて妥協に妥協を重ねるならば迫害は受けないでしょう。でもならぬものはならぬ、そういうものは本当の神様じゃないから拝むことができないと筋を通そうとすれば、必ずや迫害を受けるのがキリスト者の定めなのです。私たちの主がそうなのですから、その主イエス・キリストに従う者は主にあって義に植えかわき、主にあってさまざまな悲しむ者、柔和な者、憐れみ深い者、心の清い者、平和を作る者として生きようとするならば、皆迫害を受けるという言葉が記されております。一冊の本をご紹介したいと思います。この関東選挙区の赤羽聖書教会の野寺博文先生の奥様の恵美先生が翻訳した、韓国語から翻訳した本なんですけれども、帰路に立って父チギチョルが残したものということで、チギチョル牧師の息子さんが記したメッセージなのです。特に日本のキリスト者たちに送るメッセージというところを少し紹介させていただきたいと思います。韓国では日本を宣教師の墓場、宣教の荒野と呼んでいます。世界宣教の中で最も福音を伝えることが難しいという意味です。そうなんです、日本は宣教師の墓場だと言われているんです。実は経済的に支援することで宣教を効果的に進めることができる貧しい国とは違い、経済的な豊かさと優れた文化を持っている日本では宣教の実を結ぶことが難しく、宣教の働きを諦めてしまうことが最も多い国として知られています。日本にプロテスタントが伝えられて153年になりますが、日本のあるキリスト教の雑誌の統計にはプロテスタントの教会が7961、信徒は51万2000人、そして牧師伝道者が1万人余りだと記録されています。これは日本の総人口の 1% も満たない数です。韓国にも127年前に福音が伝えられました。それは神様の大きな恵みであり祝福であり摂理でした。暗くて絶望的な韓国の歴史に伝えられた福音は韓国人の灯火であり命であり希望でした。この福音を通して私たちは無償で救いと永遠の命をいただくことができました。しかし福音を受け入れた私たちの先祖はこの福音を守るために大きな代価を払わなければなりませんでした。
それは彼らの命、殉教の道でした。殉教者たちが流した血によって韓国教会は豊かな実を結び、復興し発展することができました。私は韓国の多くの殉教者の中の一人であるチュギチョルの息子としてこの場に立つことができ、とても嬉しく思っています。亡き父は日本が韓国を支配していたとき、日本の神社参拝強要と戦って7年間の獄中生活の末、1944年4月21日平壌刑務所で殉教しました。亡くなるとき父は48歳でした。私が7歳の頃父は捕らえられ、私が13歳のとき皮の骨ばかりの冷たい父の遺体がリンゴの木箱で作った仮の棺に入れられ、手押し車に乗せられて私たちのもとに帰ってきました。少し端折っていきますが、父の殉教以来68年になる今日の韓国教会は、全人口の 25% にあたる1200万のキリスト教徒を抱え、5万の教会と 8万人の教職者、そして海外宣教師が2万人を超えるほどの飛躍的な発展を成し遂げました。それは2000年のキリスト教の歴史が証明するように、苦難の中で殉教者の流した数多くの血があったからです。日本でイエス様を信じることはとても難しいと語る日本人にたくさん会いました。韓国より早く福音が伝えられていたにもかかわらず、日本の歴史的、伝統的、文化的、社会的理由で力の弱い日本の教会のことを思うと心が痛みます。しかし私の目には、私たちよりむしろ日本のキリスト者の方が初代教会に近いように見えます。なぜなら韓国教会は確かに量的に飛躍的発展を成し遂げましたが、犠牲、奉仕、愛という十字架の精神が失われ、神様の栄光を曇らせることも起きているからです。このようなことを考えると、たとえ数は少ないとしても、日本のクリスチャンはエリアの時代に備えられた7000人の預言者のように、すでに神様に選ばれ備えられているクリスチャンではないかと思います。皆さんは1億3000万人の人口の中で選ばれた一粒の種です。皆さんがいるからこそ日本のキリスト教には未来があります。イエス様を信じることがどんなに難しくても、神様が皆さんに与えてくださった使命を拒むことはできません。私たちがイエス様を信じる理由は、今この世の幸福な生活を望むからではありません。私も子供の頃、イエス様を信じることでどんなに大きな犠牲を払ったか分かりません。しかし今こうして人生の黄昏の時に過去に振り返ってみますと、このような試練があったからこそ神様により近く、より強く、より深く信頼することができたと思います。ギデオンの300人の勇士のような皆さん、今から60年以上も前のチギチョル牧師の時に50万に過ぎなかった韓国のクリスチャンが60年後には1200万になったことは、到底信じることも想像することもできないことです。しかし皆さんの祈りとイエス様に向けたその熱い思いが大きな奇跡になって、いつか豊かな実を結ぶことができると信じています。そしてその奇跡の主人公が今ここにいる皆さんであることを忘れてはなりません。皆さんのイエス様に対する愛によって、あらゆる苦難に打ち勝って新しい日本を創造していくことを願いながら、この辺で終わります。感謝します。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。本当の幸いな人とはどういう人でしょうか。それは義のために迫害され、キリストのために信仰のゆえに辛い思いをして悲しんだり貧しくなったり心を曇らせることがあるかもしれません。しかしその苦しみや迫害があるからこそ、私たちはなおさら心を尽くして主により頼むことができるのではないでしょうか。苦しみがあるからこそ、私たちは本気になって祈ることができるのではないでしょうか。このチギチョル牧師もそうだったようです。日本のさまざまな苦しい迫害が起こり始めて、それ以上に真剣に祈り始めたのです。それ以上に、それまで以上に心を尽くして主にだけしかより頼むことができない。 その迫り来る死の恐れ、拷問の恐れ、そして家族までその中に巻き込まれていく。そして一礼するだけで全ての苦しみから解かれるじゃないかと言われたその誘惑。しかし私たちは自分の思い通りにならないからこそ、本当に苦しんで苦しむからこそ、その時にこそ初めて自分の悟りに頼れない、自分の力に頼れない、自分の無力さや惨めさを素直に認めて、その時にこそ頼りにならない自分を土台とするのではなく、心を尽くして主よ助けてください、主よ憐れてください、主よと本気になって主に祈ることができる。その時にこそ天の御国はすでにその人たちのものだと聖書は約束しています。それはこの地上の人生のどんなに長い苦しみがあっても、それは束の間のことで、死の向こうにこそ本番が用意されていて、そして天の御国はその人たちのものだと言われておる。そのことを喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きい。聖書は決して報いを否定していません。キリストのゆえに損をする、キリストのゆえに苦しむ、キリストのゆえに悲しむ、そういう人はまさに報いが大きいと言われています。私たちはこの世のコマーシャルやさまざまな価値観に流されずに、お金では買えないこの天の御国の祝福を満ち足りて味わっていこうではありませんか。その時にこそ塩気を失わない地の塩として存在価値があるでしょう。その時にこそ闇の中に輝く世界の光として、それは来週見ていきたいことですが、あらゆる絶望のところに希望を届ける福音のしもべとなっていくことができるのではないかと思います。今日多くの人がこの三章の説教の一番最初のところでも、この迫害に関するところはあえて聞かなかったこのようにカットしてしまう人が多いかもしれませんが、しかし聖書が一番深いところで語っている本当の幸せな人とは、主のゆえに、主のために十字架を担っていく人ではないかと思います。もうすぐ受難週を迎えようとしていますが、主が誰のために、何のために、罪のない方がそのような最もひどい、目を背けたくなるような拷問と虐殺に向かわれていったのか、そのことをもう一度味わっていけたらと願います。1分ほど時間を取ります。それぞれ神の前に祈りの時を持っていただけたらと思います。私の主、愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。